自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会い正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、9月5日金曜日、75回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と出会い正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会い正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊、海上自衛隊と世界の海軍。
はい、本日は海上自衛隊、海上自衛隊と世界の海軍ということでお送りしたいと思いますが、
はいはい、お願いします。
自衛隊でナイトではですね、これまで最新鋭の護衛艦もがみであったり、
はい、
ヘリコプター搭載型護衛艦加賀、潜水艦など海上自衛隊の艦艇や活動についてさまざまな視点でご紹介してきましたが、
はい、
今回は海上自衛隊の保有する艦艇について世界の海軍と比較しながら紹介していきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
まずはじめに海上自衛隊について振り返ってみたいと思うんですが、
はい、
四方を海に囲まれている日本は世界第6位の長い海岸線、同じく第6位の広大な排他的経済水域を持っていますが、はい、その広大な日本の海を持っているのが海上自衛隊です。
はい、
また資源の多くは海外からの輸入に頼っており、その生命線である海上交通、シーレーンですね、
はい、
の安全確保及び警戒監視活動を行っているという、はい、ことなんですが、
はい、
海上自衛隊がですね、なんと世界でもトップクラスを誇る技術力ということで、
はい、
その高い技術、トップクラスの高い技術ってのはどんなものかと、
はい、
まず一つに潜水艦の潜航技術が挙げられます。
はい、
これは静粛性とかですね、静粛性というのはどれだけ静か、隠密行動に関わってくるんです、ね、
はい、
どれだけ静粛性があるかということが重要だと思うんですけど、
はい、
そして長距離潜航能力に優れた双流型、対芸型は海外の、特にアメリカ海軍、オーストラリア海軍からも非原子力潜水艦で世界最高水準と高く評価されている。ここに今ね、説明しましたけど、
はい、
非原子力潜水艦、はい、原子力潜水艦は当然長く潜ってられる、
ね、
いうことなんですけど、
はい、
これは日本の保有しているものは原子力潜水艦にはなってない
ないんですね。
通常動力型の潜水艦にもかかわらず、はい、ものすごく長い期間、そして、静かに潜航できる高い技術があるということですね。そして、対潜水艦戦技術ですね、はい、対潜戦技術といいますが、海に潜んでいる潜水艦を見つける技術も世界トップクラスということで、2024年の1月にですね、去年の1月ですね、
はい、
アメリカ海軍主催の多国間共同対潜演習シードラゴン2024では、
はい、
参加7カ国、これは国でいうとアメリカ、イギリス、フランス、カナダ、インド、日本、韓国ということですけど、
はい、
海上自衛隊が優勝しています。
お
ー、で2023に行われた同大会でも優勝しており、2年連続1位というね、素晴らしい結果をもたらしているということですね。
すごいですね。
はい、そして日本の陸海空合わせた総合的軍事力の順位は世界7位ですよ。
そうなんですね。
うん、数値上ということもあるんでしょうけども、
はい、
アメリカの軍事力評価機関であるグローバルファイアパワー2024のランキングによると、はい、日本の陸海空合わせた総合的な軍事力は世界で第7位と位置づけられています。現在ですね、海上自衛隊では潜水艦22隻をはじめとする護衛艦50隻を保有しており、 130隻の艦艇を保有していると。これあの、ね、船でいうとね、はい、まあ、潜水艦22隻と護衛艦50隻と、
まあ、広大な排他的経済水域と、そういうものを考えると、あ、そんなものなのかと思いますけど、軍艦に等しい、まあ、護衛艦ですよね、
はい、
それをこれだけ持ってるということがどれだけを意味するのかと、ちょっと改めてね振り返ってみたいと思うんですが、はい、実は世界で一番艦艇数の多い国は中国です、
はい、
今回アメリカ、イギリス、ロシア、中国、日本の5カ国で比べてみたいです、
はい、
中国が約400隻
400?
で2位アメリカが300隻
わあ、すごいですね。
3位ロシアが230隻、
はい、
でここからでだいぶ開きがあるんですけどね、
はい、
4位日本が130隻でイギリスはだいぶ数が減ってますね、160隻ということで、中国は近年急速の近代化により空母や駆逐艦などを急速に増強しており、その影響力は沿岸から遠洋へと拡大していると。沿岸地域だけをこう守るための海軍から遠洋航海にも能力的に可能な海軍に変革している。
あ、
そしてアメリカの艦艇数は、はい、まあ、中国に次ぐものなんですが、
はい、
総排水量や総合的な戦力では世界一と評価されている、まあもう間違いないところなんですが、はい、特に11隻の原子力空母を保有する国は他にはもうないと。
あ、
今ね、空母ってのはどんどん減ってきてますんでね。
あ、そうなんですね。
まあ、反面逆に中国が保有数増えてきたりということで、はい、まあ、その軍事バランスがどんどん変わってきているということでしょうかね。そしてロシアの艦艇数はまあ多いんですが、
はい、
近年はウクライナ侵攻による損失もかなりの数が報告されている。
あ、そっかそっか。
特にあのウクライナ侵攻の初期の頃ですね、はい、1年以内には黒海艦隊の何々っていう船が、ウクライナ軍によって沈められたとか、
はい、
大破とかいうニュース聞いたと思うんですけど、
はい、あります。
まさにそのロシアの艦艇がかなり大きい被害を受けていると、
うん、
これドローンとかね、はい、そういったものでやられてるんですけど、結構これは対岸の火事じゃないなと思いますよね、
うん、もう日本もやられる可能性があるってことですもんね、
まあ、日本に限らずやっぱ世界中の海軍がそのドローンを想定した防御体制っていうのをもう一度考え直さないといけない時期に来てると、はい、まあ、まあもちろんもう考えてると思うんですけど、
はい、
そのようなね、近代戦争、はい、近代戦闘というかね、そういうものによる新しい変革の一つだと思うんですね、
はい、
そしてですね、中国は近年急速な近代化による空母や駆逐艦などを急速に増強している、
はい、
その影響力は沿岸から遠洋へと拡大しているということを申し上げましたけども、はい、中国だけじゃないんですね。アメリカもそうですし日本もそうですけど、最近は船の近代化というのが非常にこう言われてて、特に船のステルスってあんまりこう聞いたことがないのかもしれないですけど、
はい、
戦闘機だけではなくて船もステルス化が求められていると。最初にちょっと話した最上型なんていうのはね、
はい、
まさにこのマッチ箱ぐらいでしか映らないっていうので、
はい、
すごいステルス性だと思わない？
いや、すごいですね、
うん、
へえ。
そして艦艇数が多いからといって必ずしも軍事力が高いとは限らない、
はい、
常時稼働できる状態にしなければ意味がないということなんですが、
はい、
これ実はですね、稼働率で最も世界中で高い海軍はどこかといったら、
はい、
なんと日本の海上自衛隊なんですね。
これすごいですよね、稼働率って。
90%、
はい、
これは必然的にこうなったというよりも、
はい、
練度の高い優秀な、ね、
はい、
人が多いのでこういう結果をもたらしているということなんじゃないかなと思いますね。これはですね、ドック、まあ、船のメンテナンスする場所ですね、
はい、
運用効率化や装備の共通化によって成り立っていて、隊員さんたちによる細部にわたる実習保全、そしてつまり人の手による積み重ねによって維持されているということですね、
はい、
ちなみにアメリカが 50%、 イギリスは 55%、 中国もね 50% ぐらいと言われてますが、ロシアがやや落ちて 40% から 55% と言われておりますので、日本の 90% といかに高いかという
すごいですね。この稼働率が 90% と、はい、ほぼ全部稼働できるという状況で、他の国はだいたい半分、そういうのも踏まえて、うん、そのグローバルファイアパワーっていうのも7位っていう、
当然そういうことも計算に入っていると思いますけど、
そうなんですね。
ただね、やっぱこういうことが反映されてるよりも多分全体の保有数とか
数かやっぱり
火器の数とかね、
あ、
口径の数とか、ね、
はい、
そういうことのデータが重要なのかなと思いますね。
いやそっか、ちょっとまあこんなこと言うとあれですけど、すごい複雑で面白いですね、はい。
さて、そして海上自衛隊が保有している艦艇の中で一番大きい艦艇は何だと思いますか？
あの前回自分の自衛隊でないとでも紹介させていただいた出雲艦が、
あ、
そうそうそう、やっぱり一番、
出雲艦とか出雲型、
あ、出雲型の、
はい出雲型護衛艦ということでね、はい、ヘリコプター最大14機搭載可能ということで、これからの、まあ、空母とは呼べませんが、
はい、
戦闘、まあ、戦闘機というかの F-35C ですか、
はい、
それを、うん、搭載できるね、
はい、
ものができるということで、
あ、
うん、その出雲型護衛艦なんですけど、
はい、
大きさどれぐらいかというと、はい、全長248メートル、
はい、
まあ、東京都庁がですね243メートルなので、都庁を横にしたよりもさらに長いと、はい、いうことですね、
はい、
だそうと考えると大きいよね。
でっかいですね、
うん、
はい、
だって都庁1階から上まで上がるって大変だもんね。
いやもう、
まあ、降りるのも大変なんだけど、
はい、
それぐらい先端から艦尾、いわゆる一番後ろまで距離があるということです、はい、そして世界の海軍で一番大きい艦艇は何かと、
はい、
これはですね、あのアメリカの海軍が持っている 、
はい、
ジェラルド・フォード、フォード級と言われる空母なんです、
はい、これすごいですね。
すごいですね、はい、337メートルということで、はい、さっきの出雲型よりもさらに、まあ、100メーターとは言わないですけども、
はい、
それぐらいの近いね、大きさの違いがあると、
はい、
しかも単純に長さが違うだけじゃないんですね。
あ、
乗員の数も違うし、
はい、
まあ、排水量で考えると10万トン超えるわけですから、
あ、そっか、もう2倍とかのレベルじゃないんですね、うん、もう3倍4倍の大きさになってくるってことですね。
そうですね、さっき乗員の説明しましたけども、はい、出雲型護衛艦で470名
約
ね、
はい、
ジェラルド・フォードはですね4600人、
すごいですね、これはもう本当に
町ですよ、
はい、
うん、
本当だ、町だわ。
で、航空機の積載量で見ても、はい、出雲型護衛艦の最大14機に対してフォード級は75機以上の圧倒的なサイズということですね。あららららららら、うん、もうやっぱり空母を、アメリカの空母打撃群が、
はい、
一つのね、国に等しい攻撃力を持ってるっていうのはこういうところに由来してくるんでしょうね。
なるほど、うん、そっか、もうこれももちろん原子力潜水艦、だ、潜水艦じゃなくて空母になるってこと
ですか？原子力空母ですね。
ああ、そうなんですね、すごい、
はい、
はい、いやちょっと本当にもうもっと聞きたいですが、一旦ここであの一曲聴いていただきましょう。フジファブリックで若者のすべて。
自衛隊で
ナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊、海上自衛隊と世界の海軍をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するメジメシは今日紹介するミリメシはカイジカレー2種なんと食べ比べでございます。
はい、本日ご紹介させていただきますのは、
はい、
海上自衛隊のね、まあ、カレーです。
はい、
護衛艦霧島のポークカレーと、
はい、
潜水艦瀬戸仕様のチキンカレーということで、ね、
はい、
2種類を食べ比べてみよう、
はい、
ということで、まあ、チキンカレーとポークカレーですし、
はい、
ちょっと食べ比べたいなと思います。
ありがとうございます。
で、まあ、これは当然ね、はい、何回もご説明してますけど、海上自衛隊では、
はい、
多くの部隊で毎週金曜日ね、カレーを食べるというのは古くから伝統があるということで、
はい、
以前もご紹介したことがあると思いますけど、
はい、
ちょっと伝統としてのポークカレーと、
はい、
チキンカレーを、ね、いただいてみたいと思います、
はい、本当に毎回いただくの全部味違うんで、
まずは、
はい、
護衛艦霧島のポークカレーということでね、
はい、
これ、うん、ポークカレーなんでね、豚肉なんでしょうけども、
はい、
おお、ああ、
え、
なるほど、海上自衛隊のね、
はい、
横須賀基地、
はい、
うん、ここでこうハングリーズさんというね、近くにそういうお店がありまして、
はい、
そこが出されてるカレーということでね、ポークカレーということでちょっといただいてみたいと思います。
はい、いただきます。ハングリーズさん、
うん、あ、これは好きなカレーだな。
あ、結構辛いな。
うん、あの、いや辛くはないと思うけど、なんだろう、あの、いわゆるみんながカレーといったら思い出す味、うん、
はい、
これじゃないのかな、
はい、うん、濃厚ですごく美味しいですね、
うん、そしてこちらがチキンカレーが瀬戸市用ということで、はい、瀬戸市は潜水艦なんですが、
あ、はい
はい、あ、もう香りから違う。うん、
あ、本当だ、
はい、なるほど、
何だろう、何の香りだ、トマトっぽい、
はい、はい、いただきます。
うーん、美味しい、全然違うな。あ、これも辛いな。
これなんかね、あの、旨味を感じるなと思ったら、
はい、
ホタテ貝のね、
ホタテ、
うん、その貝柱の缶が缶詰に入ってる。
ああ、
あとあのデミグラスソース、
はい、あ、デミグラスソースですかこれ、
うん、あ、そのホタテの旨味だ、
確かに、全く違いますねこれ。
うん、でもね、美味しい。
うん
うん
うん、
これあれだね、同じカレーといってもこの同時に食べるとよく分かりますけど、このポークカレーのいわゆるあの昔ながらのカレーのね、はい、香りとか味わいのある懐かしい感じのポークカレーと、
はい、
まあ言ってみればこう、うん、今風のね、ちょっとなんだろ う、 こうトマトとか、
はい、
そういったものを香るチキンカレーということで、はい、ちょっと対照的なねそれぞれのカレーですよね、
はい、いや、うん、美味しいですね、どっちも本当に、うん、さっき監督言われたみたいにこれザカレーっていう、その霧島の方は本当に濃厚なカレーっていう感じで、瀬戸塩はもう魚介が入った旨味がギュッと染み込んだというか、うん、カレーですごいもう違いもはっきりしてすごくいいですね。
そうですね、
はい、
あの横須賀海事カレーシリーズということでね、あの、はい、レトルトも売っておりますので、
はい、
ぜひ皆さんその横須賀海事カレーというかね、ネットで検索していただければ出ますので、
はい、
味見こう比べをしてみるとね、
はい、
分かりやすいんじゃない
か、はい
はい、ぜひお試しください、
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
ではここで一曲お送りしましょう。前田信輝で君だけのトゥモローです。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今回はですね、自衛隊と世界の海軍を比べるという新しいコーナーでしたので、うん、いやすごく貴重で勉強になったんで、またぜひ。
そうですね、これでちょっと面白いですね、
はい、面白かったです。
いろいろ世界と比較するっていう、
はい、
世界と比較することによって日本の自衛隊より分かるというね。
確かに、はい、
ぜひまたやってみたいですね。
はい、お願いします。この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。